のびついってプレゼンツ、のびつアー。
ちょっと待って、待ってください。坂本さんはここでそのお姉ちゃん、
はいはい、
と見た、
ね、そうですね。もうかなり若いですよ。うん、もう衛生名人と出会う前、結構前ですよ。
最近じゃないですか。いやまだ、まだ若いじゃないですか。
いやいや、もうほんま、もう、20そこそこで、もうあの、体重72キロで、一番いけつかない頃ですよ。
ああ、一番いけてる時期ですね。
まあ、いけつかない頃ですよ。うん、
まだ USJ もなかった時
代。なかった。
今、ちなみにこれ、大阪港の USJ を対岸に望んでいる場所ですね。
うん、まあ、言うたらこれ、あの、ちょっと、あれでしょ衛星名人も今ちょっと今ほろっと俺の方に来てるで。
ああ、来てます。
このシチュエーション。
うん。浜松の歌とか流れそうな。
流しましょうか。
うん、夜の海見てたのさーって。
それ誰の歌今の。
いやいや、浜松。浜松の曲でそんなあるじゃないですか。
ちょっと今撮影終えたよ。
いや、なんでいやいや、まあ、そんなところで今乗
ってるんですけど、ね。そうそう。まあ、だから今、周りにもカップル のね、車とかあったんですけど、みんなバンバン移動していきましたけど。
やっぱり男は3人で来るから。なんでしょうけど
空気読んでないし
毎年僕はね、はい、この帰省すると矢野明子が佐野里帰るコンサートっていうのをするのと同じように、
うん、
お盆の帰省の時には毎回ラジオを撮って、
うん、
ヒロさんと去年はやってなかったかな
去年やってないですね
一昨年とか、まあ、3年4年ぐらい前ヒロさんと
毎年しちゃうやん
いやいやまあ毎年、はい、まあ古くはあの生駒の方でラジオを一遍撮ってみたりとか
生駒行きましたねその時も
車で行ったりねで南港で撮
ってみたりどうせあれ夜景の綺麗なとこで
そうそう僕も思い入れのあるところが大阪であの過ごした男はみんな合わずっぱい経験っていろんなとこあるじゃないですか
いやありますよもちろん、うん、あるけどなんでそんなカップルが行くようなとこばかりでラジオ撮るんですか嫌がらせみたいに
いやいやいや
なんか伊集院があのクリスマスになんか嫌がらせでみんなでおしゃれなレストラン行こうぜおーみたいなんかデブがいっぱい集まってやねレストラン行くみたいない
やなんなんでしょうでもやっぱ雰囲気って大事じゃないですか、うん、ちょっといつもと違うよでラジオってね、
うん、
あの僕はすごくどんないろんなネットラジオ聞いても、うん、よく僕歩いて帰ることとか多いんですよ遠く距離をね
どういうこと？
いや、例えば会社から直接歩いて帰るとか3時間ぐらいかけて。
あ、ネットラジオを聞きたいがために。
聞きたいがために汗だくになりながら。
わざと遠回りして
。
はいはい、はい
うん。そういうのもあるんですけど、その時に聞いてるラジオを微妙に覚えますね。それと同じように、うん、自分たちが撮った内容は、うん、ここで話したなっていうのがすごい印象に残るんで。
いや、一切覚えてないです
よ。いや、坂本さんは気迫だからですよ、その辺の式が。
白状だからって、そんなことない。俺だって覚えてますよ。
友ヶ島で撮ったやつ。
友ヶ島で撮ったやつ
は。それあれ忘れないですよ。
ただ、友ヶ島で撮ったやつも、うん、内容は全く覚えてないです。
そうですよね。
でしょ
ルルルファティマの第3の予言とかなんか、そんな話はしてましたけどね。
確か俺が、その友ヶ島泊まった時に、うん、あの、大河の光は淡路島だよねって SMH に言ったら、うん、なわけないやろ、おっさんって言われて。
肩や、肩で、後で調べたら。
後で調べたら淡路島でした。
すいませんって。
それぐらい覚えてんの
は安島あんな近々さライトあるわけないやろ
そうそう大体こんな近くに安島あったら船通られへんわってい
やいや通ってたんですけど
通ってたんですけど
バリバリということでこんばんは、東横名人でございます、
はい
まあ、東横名人っていうのはやっぱり言いにくいっていうので衛星って言ってくれと言われる人もいるみたいなんですけど、うん、まあ一応はね東横っていう
どうなんですか東横名人あこんばんはヒロです
あでもヒロさんが途中で合流していただいてまして
どうもどうもトラジで美味しい焼肉いただいて
九条のね
はい九条のトラジで南港連れてこられたと
南港ちゃいます
南港ちゃいますね
大阪港
大阪港ですね、
うん、これ大阪の今はもうそんなに有名じゃないですけど、うん、昔この北港がそんな有名になる前は、うん、大阪港といえばここやったんです、
うん、
弁天町なんです
大阪そうそうそうベイブルースはここなんです
そうそうそうここです大阪ベイブルースのあの汚い、うん
上田正樹はここ
や上田正樹の海はほぼここで間違いない、
うん、でも USJ がなかったら何もないじゃないですか
そうですよ
何もないところで、うん、そんなロマンチックない
やただ、うん、今
いや海があるでしょ
海でも対岸何もないんでしょ
いやこれねあのね、うん、今確かにその UFJ があってすごい綺麗で、
うん、銀行よ
いや
USJ ね
USJ があってもうかなり綺麗で
、はい、
SM 字もだいぶ今俺の心奪われてる状態ですけど、
う
ん、
もう口でしゃぶろうかなっていう感じですよ
もうその話はええやん反省してんの
よかった
でこのね昔この USJ ができる前はあそこ住友とか大阪五社って言われる工場がずらーって並んでたんですよ。それはそれで工場の明かりがあってすごい綺麗かったんですよ。煙突もいっぱいあって。
あ今で言うと工場萌え、ね、
工場萌えがあったんでだから あの言うたら高速道路はなかったんですけど、
はいはい、
あの結構綺麗な場所でした昔、ね。まあ、ここで俺何回かねそのいたしてるとこ見つかった記憶が
えでも坂本さんの、
はいはい、
その青春の頃は、
はいはい、
海に来てたんですよね。
いや海でダメなんですか。
いやいや僕と名人は
川
以前ね、
はいはい、
生駒でラジオ撮ったんですよ、
は
い
はい、ああ もちろん生駒の夜景
で、ね、夜景で、
はいはいはい、
ヤマハやったんですよね。そういう
なだって君らほら山に近いところで生まれてるやん。
ああまあ山見えますからね。
どっちからね、どっちかすぐ山で
しょ。山側
です
、ね、まあまあまあ、
ほら俺海の方に近いからこっから生駒行くのって結構時間かかるんですよ。
うーん
そうなんだ。そうでしょ、どう考えたって。
昔まだ阪和道とかなかった。
あやっけよ、ほらあったけど。どんだけ古いね俺。
あった。湾岸ないって言ってたから。
いやあの湾岸最近やん。いや最近でもないけど阪和道はありましたよ昔から。
そうかそうか。
阪和道の方大変ですよね。大阪
ただここの、そのね、大阪の例えばその港、今、港区におるんですけど、うん、こっから、例えば生駒に夜景見に行くのと、
うん、
あの湾岸乗って、神戸の夜景見に行くのと、時間ほとんど変わんないですよ。
ああ、うん、なるほど、六甲行くのと。
そうそうそうそうそうそうそう。
じゃあ、生駒っていう選択肢はあんまりない
んですかね。ないんですよね。
うん、付き合ってる子が生駒やったりとか、
まあ、それやったら、ね、
奈良とかやったらっていうので、はいはい、っていうのもあるんでしょう、ヒロさん、多分。
そうです、ね、奈良の彼女みたいな。
奈良の彼女っていう、
ね、逆に塚本とか、うん、もうちょっと上の方の子らは、
うん、
あの池田のさつき山の方の箕面とか、
はいはいはいはい、
あっちの方に行くんで
山やな、うん、でもあっち何もないけど
ね。いや何もないけど暗いのがいいんですよ。
暗くてしぼりできるのがいい
んですよ。ほんでさつき山の上には展望台があって夜景見えるとこあるんで、うん、
はいはいはい、
いやこんなこの大阪のデートスポット案内、
うん、でも今どうなんでしょう。車乗らないからそんな関係ないっていう風な話に。
ああ若者もね車乗らへん言うてますもん、ね、
でもこういうのを見たらやっぱり車あった方がいいなって思いますよ。
いやそれは
ね、いやいるでしょ、
うん、どうやってちくり合うんやっていう風に思いますもんね。
ジローラもそう言うてましたよね。
車でちちく
りやない。ジローラものモノマネですか。
いやいや、いや、あの、最初にあの、フィアットかなんかが昔、うん、その、車初めて出した時に、うん、全く売れなかったんですよ。
ほう
ほう。それはなんでかっていうと、リクライニングしなかったから。
あジロー思った。
うん、もう思った。
リクライニングできないと思って。女の子とちちくり合えないよ。
で、その後に改良されて、うんほんであのバタンって倒れるようになったんですよ。
あれはイタリア人の発明なの。
そうそう。でもうそれグーって言ったかどうか知らんけど、
ボーノーって言ったんです
か。あれはもうみんな買ったねって。
あ、でジローラモが言ってた。
そうジローラモが言
ってた。ちょっとジローラモ年やけど、うん、ジローラモの若い頃にはリクライニングできてたと思いますよ。
いや中古でね。
中古で。
買ったりとか。いやほんで俺らバブル世代は、うん、その車ね。憧れの車って言ったら、まあ、ソアラがプレリュードじゃないですか。
ああ、まあそうですね。ね排気量多いから、もう今はもうないですよ。
で、どっち買うかって悩んだときに、最終的な決め手は？
あ、リクライニングができるかどうか。じゃあ、フラットにできるかどうか。
いや、もちろん両方ともリクライニングできるんですけど、うん、確かね、プレリュードやったかな。
うん。うん、
リクライニングのその、あの、ありますね。
フラット
あの、
うん、
あの、装置、
うん。
ガチャって引っ張る装置が、うん、こっち側に当たるんですよ。当たった
。こっち側、こっち側に当たって
ど
こ僕はちなみに今助手席座ってるんですけど。
そうそう、うん。普通は左側じゃないですか。
ああ
これを俺が倒そうと思うと。
ちょっとごめんな。
ごめんな、ごめんな。
ちょっとごめんなって前
かぶせ。何もせえんで、何もせえんで。やらせてもらってちょっと倒そうっていう。
ああ。
じゃなくて、うん、右側にあると、何も言わんでも、ガン。
これがバブル世代ですよ。これがバブル世代ですよ。
急に倒せる。
早っ勝負早っっていう。
それはもう倒された方も、
うん、
あ、これから、そういうことなんやっていうのは。
もうこの車乗った時点で分かってるやろっていう。
この車乗って目の前海で工場の明かりがあって。
そうそうそうそう。
分かるよなっていうことになってるん
だ。なってるでしょ。そのためだけにこの車買ったよっていう。
いやでもそういう動機ですよね、
うん、だからあの制度はなんで今なくなったの。
あの制度
いやだから右側に、うん、そのリクライニングのレバーがなくなったのはなんで。
いやあるんちゃいます。
えないぞ。
ないの
ないよ。今のそのハイブリッドとかでそんなついてないで。だからそれは先ほどそのヒロさんが言われたように、
うん、
最近の若い子は車乗れへんからですよ。
うん、
う
ん、
そういう
おっさんしか乗れへんから。
ああもうわざわざそんなんせんでも。
もう最近のおっさんってほらリクライニングシート倒したらせえへんやん、
うん、
だから車の中でエッチせえへんさ。もうしんどいから。
おっさんやしね。
おっさんやから、
うん、だったら素直に乗れのしゃくぶるよ
って話ですね。そうそうそうそう。いやでもやっぱりね、
うん、
まあね、こういうのをなんか自慢げに喋るのもなんですけど、
うん、
カーセックスって言うよね、若い頃。
え、そう、いる？
いりますよね。
いるかいらんかで言ったら、まあ、
いや、その経験っていうか、その、
だから甲子園出とけみたいなところですよ。
いや、甲子園、そんなハードル高くない
よ。そんなハードル、だいぶハードル高かった
よ。でもね、世の男子の何割がカーセックスしたことあるんですかっていう話ですよ。
俺の世代では9割5分ぐらいじゃないですか。
まあね。いや、だから甲子園でベンチ温めてるか、
うん、
甲子園の応援スタンド。
いや、それもハードル高いで。甲子園出場してるやん。
の学校はね、その学校に所属しとくだけで出れるぐらいやから、
うん、それが難しいでしょ。だってこの中に甲子園出場したことはある？
ないですね。
ないやろ。
いや、僕は応援に行きましたけどね。
ほら、一人いた。
あ、そっか、うん、あなた名門、
名門ですから。
ですからね、
2回行きましたからね、高校生。あ、
いや、
2回ってことは、うんうん、それより
や
っ
ぱ3割だ。
で、僕カーセックスしたことある人間側なんですか？
ないですか？絶対あるでしょ。
僕はないですよ。
ないの？
ないですよ。
車持ってないから。
車乗ってた時期もあるけど、うん、
いや、で、俺らの世代では車なくても友達に借りて、
よく考えたら友達のところでいたすって、よく大変なことですよね。
でも浜松の歌なんて3割方友達に車借りてカーセックスの歌ですよ。あなたが大好きな浜松。
そうでしょ。
ほんで、あとは、彼女のお父さんの車を勝手にパクって、その車の中でカーセックスする歌です。
まあ、まあ。
マネーなんてひたすらカーセックスして彼女にもっともっともっとって言われる歌ですからね。
確かに。
もう浜松とカーセックスなんて切り離さねへんから。
そうなんですか、ね。
そう。
それはそうかもしれんけど。
浜松イコールカーセックスの歌やから、ほぼ。
うん。
もう最近はだいぶ政治的メッセージがちょっと強くなりすぎてるけど、今、昔はカーセックス。で、憧れてたんですよ。俺は中学校
車に乗ったら、
もう車に乗って彼女とエッチする、うん、まあ、その頃まだエッチっていう言葉もあの一般的じゃなかったですよ。またさんまがエッチって使う前やから。
あ、使う前、
うんうん、だからもうそのエッチっていう言葉が出てから、うん、女子高生のそのエッチに対する士気がすごい低くなったじゃないですか、うん、エッチしよっかみたいな。だってそれまでは鈴木ほなみがセックスしよっかって言ってたんですから。
いやいや、順序逆やと思いますよ。
セックスしよっかって
言ってない、
勘違いみたいな。
言ってない、言ってない。
ちゃいました。
逆やと思う、その時期は。
いや、でもそれぐらい俺らもエッチでその敷居が低くなったそのメリットっていうか、そういうのは全然なかったんですよ、まだ中学高校の。すごいすごい敷居高かった。でセックスをするために車が必要って、
いや、思ってましたよ僕も。
トヨタの人にそう教えてもらったんですよ。
トヨタの人が、
うん、その頃トヨタとかホンダの人がみんなそういう風に洗脳してたんですよ。
なるほどね。
プレイボーイとかで、
うん、もう、あ、まあプレイボーイでやってます
ね。なるほどね。そうそう、プレリュード乗ってなかったらダメだよ、うん、それからプレリュードさえ買えばもう入れ食い。実際シャコタン武器とか見たら、なんかもうあのプレリュードさえ乗ってたら、あの駅前で女の子ホイホイ乗ってくるじゃないですか。そんなん呼んでたら車いるでしょ。
やっぱマーケティングの力って大切やったんですね。
そうでしょ、うん、だって今の子なんかかわいそうですよ。まず自分を磨かないといけないでしょ。
自分磨きから。
いや、だってすごい、あの、すね毛剃ってみたりとか、なんかあの、ちょい筋肉っていうの、なんていうの、うん、痩せ筋肉。
痩せマッチョ、
ね。痩せマッチョとか、細マッチョとか、うん、ほんですごい、その上でもなんかちょっとなんかキモいとか、いや、もうちょっと装飾系がええとか、うん、もうちょっと女装男子がええとか、いろんなこと言われて、うん、その通りにやっていたら、たとえ変態になっていくじゃないですか。それよりも分かりやすいじゃないですか。プレリュード型できるよっていう。
そうですね。もう植物的に、ね、
めっちゃ分かりやすいですよ。ましてやソーラやったら、
うん、
もう入れ食い状態。ソーラさえ乗れば、
う
ん、高いですけどね。その頃でも280万ぐらいするのかな、安いモデルでも、うん、よっぽど出ないと変われへんけど、
なんかその車に仰々しさがなくなりましたよね。なんかオーラみたいなのが、
その車が俺らにとって、うん、自由の翼的な。
ああ、本当そうですよ。
どこまでも行けるし、うん、女も手に入るし、
なんか強くなった気がするって、
そうそうそうそう、
勘違いさせてくれた。
もちろん今までね、市営住宅の二間のとこで家族4人で暮らしてたのが、うん、自分の部屋が手に入る。
じゃあ日本のうちが狭いからこそ車に逃げてるっていう、
もちろん
のが、うん、モータリゼーション、日本のモータリゼーションの推進力やったと思うんですよ
ね。
うん、
まあだからこそドキンなんですけど、うん、まあそういうのもあって、とにかく俺らはもう車に対する思い入れがすごかったんですよ、
うん、
この40年代バブル親父は、
うん、
でもう頑張ってソアラ買おう、でもソアラ高いから、じゃあちびっこソアラにしとこかみたいな感じでデビン買ったりしてたんですけど、うん、まあ僕はその頃からちょっとほらね、あの性格がちょっとあまりよろしくなかったんで、うん、みんなと同じ車なんか乗れるかと、シルビア乗ってたんですけど。
シルビア、
シルビア、
キューズ、
キューズ、 や、キューズはね、あのね、乗ってないんですよ。
うんうん、
一番最初に買ったのは、そのキューズとかケーズが流行る前のリトラクタブルランプのシルビアなんですよ。
あ、
誰も乗ってないんですよ。
そうか、シルビアってあっちので一番なんかブレイクした感じはするけど、その前って
その前からあったんですよ、うん、シルビアって。で、その次のシリーズが出た時に、いの一番にケーズを注文して、ケーズに乗って。
うん
まあそのケースのおかげで、
うん、入れ食い、
いや入れ食いにはなってないんですけど、まあまあそこそこいろんな経験をすることができまして、本当にシルビアに今でも足を向けて寝られない。
そういう親父はみんな結構多いんでしょうね、世の中にはね、
うん、
みんなだからシルビアって聞いた瞬間ちょっと懐かしい、
もうキュンって
なるんですよね。
はい、若干だってね、イニシャル D の中でも、
うん、
180が走ったりしてたじゃないですか。
うん、
まあ FR ですからね、シルビアって。まあ、俺のはオートマですから、そんな峠攻めるとかないけど、それでも峠攻めるっぽいこと
は、雰囲気はね、
あるでしょ、FR なんで。で、なんかその、まあ、先ほど言われてた山の話ですけど、六甲山行って、ね、ガーッと、あの、山の上から登って、で、裏六甲とか走って、最後は妻の方から降りてきて、まあ、ビーナスブリッジに行って、夜景を見るっていう、その、バボロ時代の黄金パターンみたいなのがあるんじゃないですか。ついてきてますか、皆さん。
ついてきてますよ、わかりますよ。
ヒロさんとかどうなんですか、その車での思い出っていう。
僕はだって、
なんか、おぎやはぎみたいになってきましたよね。車の思い出話。まあいいですよ、車の思い出話。
車の思い出話、
もう朝まで車の思い出話して、この後あのバイクでちょっと高速道路でぶつかろうかなっていう感じもありますけど。
いやいやいやいや、
まあ、あの車遍歴とか喋ってもらっても。
車遍歴ですか。
初めて買った車とか。僕はシルビアでしたけど。
僕はもうあれですよ、エスティマですからね。
いきなり、
いきなり
でか、そ
いきなり。
じゃあ、立ちそう初めて会った時に連れて行ってもらった時、エスティマ乗ってましたよ、ヒロさん。
立ちそうって今初めて思い出したわ。
立ちそう。高槻七区。ヒロさんに知り合ったら
初めてヒロさんとおたん立ちそうや。
立ちそうに誘ってもらったんですよ。
これあの、立ちその思い出が、うんうん、なんかあの、天井からぶら下がってた凍ってたコウモリしかなくて、もうヒロさんのことすっかり覚えてなかった。
立ちそうっていうのは高槻地下倉庫っていう戦時中に、
はいはい、
あの、日本軍がいろんな人徴用して、
うん、
高槻の、名阪区、名阪かが、
うん、
の高速の下の方に、
そうそう、
まあ、秘密倉庫を作ろうとしてたんですね。
あっこでなんか、ハヤテを
作ろうとか、
そのエンジンを作ろうとか、
旋盤の工場を作ろうとか、
そこで、まあ、あの、朝鮮の人をなんか、強制連行してきてやったんじゃないかっていうので、高槻なんとかの会が、
うん、あの保存活動
的な、ね、保存活動とか、慰霊とか、
やるってい
っぱい、うん、
そうそう、どうですかと、
うん、
イニシャル G のお二人、どうですか
どうですかって言われても
、君らみたいなのは、うん、もう高槻地下倉庫って聞いただけで、
見と
く
やろ、
キュンキュン来るやろと。
キュンキュン来るやろ、確かにキュンキュン来たんですよ。
じゃあ行こうと。
うん、それも友ヶ島とか高槻地下倉庫とか大好きじゃないですか。
そう、
行ったら野良犬山ほどって、これ、
近寄れへんみたいな。
食われるんじゃん、俺らっていう。
なかなか近寄れへんとか。
近寄られへんやん、これ。
その時に乗って行って連れて行ってくれたのはエスティマやった。
エスティマ。
うん。
よう覚えてますね。
覚えてる覚えてる。う
ん、だから
俺も手配しに、なんか無理やりなんかもう連れて行かれて、ここにタコ部屋押し込まれんちゃう。
タコ部屋みたいなありましたよね。
そうそうそう、
これね、
あったあった、
高槻地下倉庫、今でもそうなんかと、うん、
あれだいぶ潰れたりとか、まだ保存活動もあったりとか、ちょっと変わったんですよね。
で、あの辺の採石場やから、
はいはいはい、
その辺の働いてた人らの家が残ってるみたいな、廃れて、
はいはい、
でももうやばいから入ったあかんってなりましたけどね、あっこは。
元から入っちゃダメやったんじゃないかな、
うん、いやもうなんか高槻市自体がもうやめてみたいな、うん、
あの時点で崩れてましたね、
だいぶね。入っていったらどうか。
で大きくなって、いざその
ラブホテルとか、
ラブホテルに行こうと思って行ってみたら、
は
あ、今のラブホテルっていうのがもうびっくりするぐらいビジネスホテルで、
今のラブホテル、
もうそのベッドは回転してないし、照明は赤くないし、
は
あ、あのほんまバブルの頃って桜の湯のホテルって
回転するベッドなんか見たことないですよ。
滑り台で滑ってプールに入るみたいな。
あ、それサンテレビで見たことある。
そうそう、もうすごかったんですよ桜の湯のホテルって。 もうそのね、まあそれこれ知ってる人はもう知ってると思うんですけど、僕らの風箱ショックっていうのがあってですね、うん、風が運んだ物語っていうラブホテルが桜見にできたんですよ。
それショックなぐらい
すごかったんですか？あのおそらく日本で初めて行列できたんですよ。
ラブホテル、行列のできるラブホテル、
行列ができたんです、
うん、車がぐるっと
取り込んでみたいな。そうもう女の子がその車の横に乗ってね、うん、ほんで行こうよって言うじゃん、
うん、行こうよって言ってくれるんや。
じゃあ俺がやで、まあ、俺がやじゃん、あの男がやで、はいはい、男が、うん、行こう、帰り行こうやってみたいなことを言うと、風箱ならいいよって。
え、楽しいから。
いや、おしゃれだから。
おしゃれ、
おしゃれ。
お
だってその風箱以前はね、桜宮にあったホテルの名前って、うん、
男爵、
男爵吉田
ホテル、
吉田御殿ですよ。
吉田御殿、うん、
キングエンペラーとか。いや、ほんならもうほんまにあの昭和40年代のラブホテルの名前のとこばっかりやったんですよ。でみんなあの
桜の宮ってそんなやったんです
よ。そうそう、お城みたいな、その
外見、重層に名残りが、
そうそうそうそう、もうそんなんしかなかったんですよ。ところがあの今のあのドン・キホーテのすぐ左側にね、
はいはいはい、
めちゃめちゃおしゃれなペンションみたいな白い、
はあ、
ほんまペンションみたいな、ほんでそこにちっちゃい看板で風が運んだ物語
優しい名前や、
おしゃれもうあっという間にその大阪中のカップルがそこに集中して、この前の風箱はあの7時間待っちゃったらしいでっていう。
すごい
ものすごい回転率だった。
それな USJ よりすごいんじゃない
ですか。すごいんですよ。でやっぱりその後ね、もう周りのホテルもどんどん改装して、うん、もしもしピエロとか、
ああ、
気まぐれなんとかとか、
うん、はいはい、お昼寝ラッコとか、
ね、やんちゃな猫とか、うん、もう吉田御殿とかキングエンペラとかがどんどんなくなっていって、うん、そんなもうキラキラネームだらけになったんですよ。
はいはいはいはいはい。
まあでもそれぐらいその風箱ショックっていうのがすごくあって、
うん、あ、そう、風箱にそのプールがついてたとか、
うん、いやそれないんですよ。
あ、違う
ん。それも風箱はほんまおしゃれなペンションなんで、ベッドも あのまあちょっと高級なベッドと。もう三浦シルクのシーツだけみたいな。
だから言ったら
普通の
ホテル、
ペンションホテルやったんですよ。でそれ以降そのどんどんどんどんその電源とか男爵はなくなっていてですね。
はいはいはいはいはい。
まあ、天満にまだあんのかな一軒。
男爵は。
もうそうそうそう。ほんでだいぶ大人になってからね。
うん。
その昭和な香りのするホテルっていうのをちょっと味わいたい。欲みたいなのが、
あ、ノスタルジックな、
ノスタルジックな感じあるじゃないですか。あ、はいはい、であの勇気出して行ってみたんですよ。
え、勇気出して、
うん、まあまあ相方はもっと勇気いたと思うんですけど、
誘うのがまず勇気なんですよね、うん、
いやだからこの
何言ってんのあんた、
もうこういうのはあの
もうもうなくなるから、
なくなるから
今言っとかないと、
今言っとかないとダメな一回行ってみようよって言って、ほんだらその最近のねホテルのようにそのスイッチ入れといたら勝手にお湯が溜まって自動で止まる的なものは一切ないんですよ。ないですよ。もうほんまに割り切ってますから、自分で入れて自分で止めてね、
はいはいはいはい、
でタイル張りの風呂が言うんですよほんでその、まあ、ベッドがあって赤い布団があって、照明も赤いんです。
そう、谷球とかあの辺やったらまだ残ってるかもしれないですね。
まだ残ってるかも分かんないけどね。
大体そういうところってあのデリバリーが、うん、ホテルヘルスって名前かな、そういう名前でその潰れたホテルを買い取るんじゃないけど、提携して
契約して
やってるっていうのはありましたね、昔。
そこに入ってくださいって言われるんですよね。
そう。
なるほどね。
うん、まあでもあれは、ほんで浴衣も置いてあるんですよね。
ああ、ありましたね、そういうのもね。
なんか豆絞り的なものがね、いっぱい置いてあって、うわ、これってなんかいろいろ縛れて楽しそうみたいな感じがあるんですよ。で、まあもちろん畳に襖みたいな感じで。
和風や
ん。なんかね、和風っていいんですよね。
なんかカビ臭いんですよね、ああいうとこってね。
あのカビ臭さがね。
なんなんでしょうね。
まあ多分ね、使ってる化粧品がちゃうんかなっていう。
どういうこと？
いや、エースメンがそう言うんですよ。
化粧品？いやいや、それはね、これラジオ前後に、これどういう順番で喋ってるかわからないからですけど、うん、韓国エステとか中国エステみたいなところにね、
行くといつも匂いが気になる、気になる。
気になるって言うんです。僕はそういうとこ、もう行ってないよ、最近は。
もう衛生さんは昔から匂いにこだわります
よ、うん、いや同じこと。俺もこの人だけですよ、あの、ね、生理中の女がすぐ分かる。
そうでしょ、
うん、衛生はそんなこと言ったことないって言うんですよ。
いや言ってるよ、
言ってたですよね、ずっと、まあ、
生理の女の匂いは分かるって言ってた。
俺言われても、だってあの人ら鉄臭いでしょみたいなこと言ってたもん、衛生明治昔。
いやでそれはなんでかって分かったのは、うん、韓国化粧品専門店みたいなのあるじゃないですか、
う
ん、ミシャとかそんなとこに名前のやつがあるんですけど、そこの前通ったら、あ、この匂い、
生理の匂いや。
違うわ。違うわ。 その匂いがしたんですよ。そのもう
ホテルの、
うん、その お姉さんからの匂いね、はいはいはい、でそのカビ臭いホテルは化粧品とかそんな関係ないから、カビ臭いカビ臭いだけやから、
カビ臭いですよ、
ジメジメしてるだけやから、
なんかなん
タイルの目地にカビが生えてるから、
あの風呂場の排水口からなんであんなカビ臭い匂いするんでしょうね、
たまにね、
うん、
まあまあまだありますよ、難波とか行ったら、
うん、まああれ建て替えできへんのかな、確かあの法律とかいろいろ条例があって
建て替えても同じぐらいのパフォーマンスを発揮する建物は建てれないんでしょうね、多分
いろいろあるんですよね、あれ
天秤率とか陽子比率とかいろいろ問題で、
部屋数減っちゃったりする
の、そうそうそう、やったらそのまま延命していく方がいいんじゃないか、あ、
なるほどね、
ってことなんじゃないですかね、多分、
う
ん、
そうやったらあのあっこも残ってさ、大ごとの方とか、
大ごとは
僕大ごとにそのエスティマで行ったんですよ、
大ごとは残ってるかもね、
大昔に
行きますか今から、
今からいや、その大ごとにね、あったホテルに、その昭和、はい、あっこって多分ソープとか。
ホテルなんかあったっけ、大ごとに。
あります、あります。
まあ一応、大ごとで温泉街から、その普通に旅館とかもあるんですよね、あれ、温泉の。
普通のやつもあるし、はいはいはい、あの大人のやつもある。
大人のやつ
も、ね。大人のやつは行ったことないんですけど、
うんうん、
そういう普通のホテル行ったら、あの、ほら、ホースでお金払う。
ホースで
なんていうかな、
あ、しゅ、あの、
シュレッ
シュって、シュッシュって
やつ、あれ、カプセルにお金入れたら。
あったあった、昔あった。
お金飛んでって。
うん。
で、なんか、
お釣りがまたプシュってきたりとか。
そうそうそうそうそう。領収書と。
あれはすごいハイテクでしたよね。
あれは、
空気で。
すごいな。
あのカプセル送るっていうの。
うん。あれな、こんな考えたらすごいなと思って、日本人やっぱ、たまらんなと思
って。あれは僕は、シューターで払うタイプのラブホテルって入ったことないんですけど、
うん、
あれと同じ仕組みのやつは新聞社で使ってましたよ。
新聞社、
新聞社の整理部で原稿を書いて、それを組版してる部門の下にあるんですけど、下のフロア整理というするのにシューターを使ってました。うん、
あれ面白かったよ。
最初は多分新聞社の方が先なのかな。
多分そうだと思うん
ですね。あれね、調べたら、
うん、
いや調べたらその当時なんか外国が先で、
あ、外国にあるんです
よ。そう、なんかヨーロッパの方になんか普通にそういうの、そういうなんか新聞社とか多分そっち系、
はいはいはいはい、
で使ってたみたいなやつで、
まあ、それがラブホが、
ラブホになってるっていう、う
ん、まあ結構あれニュースになりましたよね、顔見なくていいっていう、
うん、
あ、その最後にね、
あれだからでも当時結構車で行って、
うん、
そのまま部屋の前につけて、
うん、
降りたらすぐフロント通らず部屋みたいな、
そうそう、モーテル、
モーテルでしょ、
うん、
それ、
うん、
あの各車の駐車場の上に部屋が一個ずつついてるみたいな、
あ、そうそうそうそうそうそう、うん、あ、あれってなんか秘密基地に発着するなんか、
ね、サンダーバードみたいな、
サンダーバードみたいな、もう言うたらあのテニスコート割れて出てくる鉄人みたいな、
はいはい
はい、そんな趣あってすごいワクワクして覚えてますけどね。
だからその
初めて行った時、
僕らの親世代、僕らの親世代ってラブホテルの言い方って、
うん、
うちの親父なんかは連れ込みホテルって言ってたんですよ。
連れ込み、
うん、
連れ込みホテルね、
はいはい、
でおかんはようモーテルみたいなところとか言ってたんです。
モーテルって言ってましたよね。
言ってましたよね。でも、うん、アメリカ映画見てモーテルって別にそんな
やらしくない、
やらしくないんですよね。
な、
親は何を言ってるんだろうこれ、うん、モーテルってこういうね、なんかちょっとかくまってくれみたいな感じの男女が行くとこなんだろうみたいなイメージはあったから、
なんか銀行強盗して逃げてる男女が行くのが
モーテルなんだろうな、
アメリカ大陸を横断してる浜田翔吾が行くのが
モーテルなんですよ、
モーテルなんですよ。でも俺は小さい頃に読んだ、
うん、
あの俺の空っていうね、あの伝説的名作漫画あるじゃないですか、
はいはい、
あの中で安田一平が騙されて女に連れ込まれるとこがあるんですよ、
連れ込みホテルのモーテル、
ほんならその時に女の人がタクシーに言うわけですよ、うん、モーテルに行ってちょうだい
ほう、
ほんだらタクシーが、やだやだ、最近の若い女は、とか言うわけですよ。で、その時に、あ、モーテルってやらしいとこなんやと。
あれはでも誤解ありますよね。今多分若い子にモーテルって言っても、
うんうん、
多分アメリカのロードサイドにある、宿のことだろうって多分言いますよね。
ルート666みたいなところにある、普通にモーターホテルっていう感じでしょ。
うんうんうん、
それがなんかこっちに来ると若干卑猥な感じが、
不思議な感じでね、ある一定の世代はモーテルって言ったらピクって反応すると思いますよ、
うんうん、まあ、逆に若い子に逆さクラゲって言っても何のことやらさっぱり分かりませんけどまあ確かにモーテルってちょっとね、
うん
うん、違和感があります
よね、ありますよね、
うん、まあでもだからその結構ね、普通にそういう話題って出るじゃないですか、そのニュースとか、
あれですか、
菊間さんじゃなくてあのアナウンサー、
アナウンサーがどうたら
こ
うたら
とか跳ねたところって誰やったっけ、
うん、で岡山の方で、うん、あの例えばそういうホテルが火災で、うん、あの
あれはラブホテルなのかビジネスホテルなのか
よくわかん
どっちなのかっていう、
うんでなんかその何々さんと何々さんがその焼死体で見つかりましたって名字ちゃうやんみたいなことがよくあるじゃないですか、うん、
あれはモーテルだからかな、モーテルじゃないけど、
うん、
そういう用語だからかな、
まあ、NHK ではもうあくまでホテルやって言い張りますけど、
うん、それは配慮ですよね、
まあ、配慮ですけど、うん、子供に説明するの大変ですけどね、
うん、どうしてあんなところで脅さしなの
子供聞いてこうへんから、
うん、
大丈夫。
いやでもまあ確かにね、そのモーテルっていいよね、
うん、響きもね、
響きだね。
だから日本も堂々とモーテルって言ったらいいんですよ、そのグレーな感じで。
あーモーテルね。
で今やったらそれがね、多分ロードサイドに金太郎とか花太郎みたいな感じの小スビリオ店やったりするわけでしょ、
うん、
あれモーテル、
モーテルじゃない、モーテルじゃないけど、たまにでっかく国道沿いに脈絡もなくなんか武者室みたいなのがあったりするじゃないですか。
最近武者室金太郎みたいな、
金太郎みたいな、
はいはい、ありますね、
うん、あれもある種のモーテルですよ。男しか入らないですけど、
ね、男しか入れんからね。
モーテルか、
あっこででも仮眠はできますからね、その気にな
る。あはいはいはいはい、はい、
それこそもうネットカフェモーテル、
ネットカフェがモーテルかな、
うん、
っていう感じはするんですけど、
うん、
いやでもまあモーテルね、なんか、うん、確かに
ちょっとあんま馴染みないですよね、モーテル、
うん、逆に今ちょっとそのまあ別にいないですけど、うん、例えば彼女みたいなのがいて、
うん、
モーテル寄ろうか、
うん、
で新鮮でいいですよね。
あでもなんか彼女にいたとして、助手席にいる彼女にもうご飯7時食べました、うん、帰りラブホ行こうかっていうより、
うん、モーテル行こうか、
ラブホ行こうかってもう身も蓋もない、
身も蓋もない、
ね、やらせろって言ってるようななんてどうしようもない言葉やなって、
口説き文句としてね、
うん、気がする。
逆でもかといってちょっと休憩していくみたいな、
いやそれもなんか、
ね、休んでいこうかと言えないですもんね。
嫌でしょ、
休むって
ない、ね、それはそれで男らしくないじゃん、
休む気ないのに言うなよって、
やろうやなんて歌いんですか、
やろうやで、そこをいやモーテル、
モーテル、
モーテル、
ニャンニャンしないみたいな、
恥ずかしいから、もう恥ずかしいからニャンニャンとか、う
ん、それもそれ
死後、
いや死後っていうか、その俺らど真ん中世代ですけど
そういうカップルじゃないもん。
でもそのニャンニャンっていう言葉がエッチを意味するんだよっていうのが分かってましたけど、うん、でも俺らはまだ高校生だったんで、うん、使えなかったんですよ、そのニャンニャンっていう言葉一回も、
うん、
そうでしょ、
実際には使ったことないと。
でいざ自分が23歳になってニャンニャンできる年になったらもうニャンニャンとは言えなかったですからね、
恥ずかしくて
恥ずかしくて。
いやでも彼女がニャンニャンな彼女やったら、う
ん、ニャンニャンな彼女ってなんか大スポ的な見なしですね。
ニャンニャンな彼女
いますですね。
まあ今風に言うと JK ってことですか。
JK。
いやそういう子いるじゃないですか。うん、なんかもうどうにもついていけない子、僕らからしたら。うん、
まあ高部智子みたいな。
うん、でも何かの間違いでその子が横にいて、ニャンニャンしようよとか言われたら、
うん、
じゃあニャンニャンって言っちゃうよね。
まあ言っちゃいますけど。
まあね。
うん、こっちからも無理。モーテル。
モーテルはでもそういう意味ではもうちょっとなんか格上げというかね、あのええ風に使ってほしいですね。モーテルっぽいラブホテルにしたらいいんですよ、ラブホテルも。
あったんですよ昔尼崎に。
あったんですか。
その車が下にあって、うん、その後すぐ2階に上がれて、
うんうん、だって東大阪にもあったよ。
うん、あったんですよ、尼崎の高校道にあったんですけど、うん、カラオケ屋さんになっちゃってね、
うん、
でそれはそれはすごい便利だったんですよ、車で行ってその上の部屋がもう個室。
それ変わってない。
でも
機能としては
機能してますよね。
機能としては変わってない、う
ん、でもこれもずっと昔から僕イニシャル G でラジオで言ってたんですけど、
うん、
梅田にスペースシャトルってカラオケボックスあったでしょ。
どこや。
あったな、
うん、あれはラブホテル、
元ラブ
ホテル、ラブホテルなんです、
はいはいはい、
でその次はカラオケボックスになって、うん、その次はビデオ試写室になったんです。
あのだから坪単価をどんどん上げていくために
刻みまく
っていくと
最後はビデオ試写室になった。
最終的にそうなりますよね、坪単価考えると。
今でも池袋でこの前僕マイセンさんっていう人で撮ったところのから、はいはい、ネットカフェは、
うん、
多分あの作りからしたら絶対動線がおかしいんですよ、うん、エレベーターで人と会わなくて済むような感じの構成になったから。
あなるほど。
間違いなくラブホテルなんですよ、漫画ネットカフェですけど。
元ラブホ、
そういうところを探すのも楽しいですよね、元ラブホテルって。
まあある意味大阪で一番有名なその、あの昔ジョリオや今飛び出100番みたいな、
うん、
そういう感じですよね。
うん、
僕も昔あの 弁天町に有名なカラオケ屋さんがあって、うん、もうそこはあのもう5階建てぐらいのカラオケなんですよ、うん、もう今潰れちゃってないんですけど、それは昔もともと病院やったんですよ。
おお、なんかそうですね。
でそこの地下は出ると、
うん、いや嫌な感じ、
ね、有名、ね、すごい有名やったんですよ、うん、そこのカラオケボックス出るでって、
一人カラオケ無理ですねそこ、
うん、だからカラオケボックス個室やねんけど全部病室なんですよ
様子
で、なんで地下のパーティールームが慰安室やったっていう、
最悪や何をパーティー
するとこちゃうやん。
で 噂ですよ、実際パーティールームがあったかどうか知らないけど、うん、でも実際そこで俺カラオケしたことあるんですよ、うん、
ああ、
うん、ほんでこうその心霊好きなやつが集まったオフ会でそこを借りてカラオケしたら、うん、別に俺何も聞こえへんねんけど、うん、おるじゃないですかそういう女が。
いますね、
ここいるよ、うん、
いるよって、
うん、
もうなんか知らんけども、もう、まあ、はい来た来ましたっていう感じの女が女がおるんですよ。ほんでもう、まあ、もちろんそうですよね、そんなやつばっかり集めてもう一回やってんねんから、うん、ほんで俺がこう気分ようカラオケ歌ってたら、今バックコラス入ってるよね、うん入ってるって
年どういうバックコラスが
女の声で、ああみたいな
陽気に歌ってるんだ。
そう、陽気に歌ってるのかどうか関係ないけど、裏声が入ってるよ、うん、入ってるよって、うん、俺が気分よく歌ってる向こうで、うん、なんかあの手話みたいな感じで教えてくれるんですよ今入ってます、ボロ
くさい送ってるんです
よ、今入ってますみたいな。でも俺全然聞こえへんですよ、
うん、
ほんでもう最後にそのみんなでそのお金払って、
うん、
結局ね最初から最後までお客さん俺らだけやったんですよ。
ああ、みんな怖いんですね。
地元は誰も行かないんですよ。
あんなとこ行けるかよと。
そうそうそうそう。うん、でも、まあ、それは俺なんで知ったかというと、その、2チャンネルかなんかの心霊だかなんかで、うん、その心霊スポットを紹介するスレみたいなのがあってね。
うん、ほんで細かい心霊スポット。
弁天町にその元病院のカラオケボックスがあるんだよ。
は
あ、で、ここはもう各個室はもともと病室で、うん、地下にはその遺体安置地みたいなのがあったんだよ、みたいな、うん。で、ここ出るよ、絶対。あっこはやばいよね、ってね、うん。行きたくなるじゃないですか。うんうん、その頃なんせ僕結構怖い、好きで有名だったから、
まあ当時はね、
当時はね、
いろんなとこ行きますからね、
今やれって言われてもやれませんよ、
う
ん、今やれって言うてもやれへんけど、その当時はもう結構怖いもん好きやったから、
うん、
でさすがに名前はなかったんです、何々っていうカラオケ屋ですみたいな、
あ、そうだね、ここかなと、
うん、ただアルファベット一文字だから、
うん、
うん、
A とか、
うん、そんな感じかなと思って、だからほんまにあの弁天町の交差点のすぐ横に Q っていうカラオケボックスがあって、
わが言うとるやん、
わかりやすい、もう5階建てで、ほんで実際裏側に回ったらカラオケボックスに必要ないであろうその危険物のなんかそういうその小屋とか、
うん、
裏側はまんま病院なんですよ、
うん、はいはいはい、まだあるんですか。
いやもうないですよ、もう俺らが行ってもう半年後ぐらいにさらちになってた、
う
ん、ほんでもうその時はもうその演技派の女の子、
演技派って言ったら
女の子が、ね、あのもうまたその振り返ったら今窓にいるみたいなこと言うんですよ、うん、もうその頃はそういうの大好きやったから、うん、
出ました
素晴らしい、うん、素晴らしいみたいな、
冷めてるよりね、
うん、もうみんなで
盛り上げて
くれる、盛り上がろうと思ったら、いやいいな君みたいな。
でもやっぱりラブホテルって何か惹かれますよね、そういう意味では。ラブホテルとかなんかその何か違う目的で作られたのに今こんな使われ方してますみたいな、
あ、元ラブホだけど今
変わらないとかっていうの、なんか惹かれますラブホってなんかやっぱりちょっとなんか出そうやなっていうのはあるんでしょうね。
あるある、
だいたい殺人一人やったり死んでやっても
死んでないみたいな。上野あたりとかね、谷岡あたりのラブホテルって言ったら必ずあの AV の女優が一人死んでますからね、
うん、ってことになってるんですかね。
なってるんでしょうね、うん、まあ、実際死んでるのは誰か第一人おったね、あこで殺されたやつが、
いましたね、
おろおろおろ、うん、ヤクザに殺されたやつがね。でも全然この別の使われ方すると、うん、本来こう使ってほしいのにっていうその言霊っていうかな、うん、その物の念みたいなのが、うん、多分
屈折して
屈折するんでしょ、うん、俺もともとブルートレインやったのになんでこんな履正社にこんな置かれて勉強合宿とかに使われちゃうのみたいな。
そうだった僕のエスティマもなんか、
いやエスティマはほぼほぼ設計思想としてあるじゃないですか。
あるけど、
それはもう前提、
だってあの時代の車はそうでないとリクライニングのレバーが右側につくとかないもの、
まあ、カーテン自動で閉まりません
もんね。そうでしょ。でもオリエント急行はビアゴバレーのところにこう連れてこられてですねレストランにされるとか、その俺正社にブルートレイン連れてこられるとか、
俺こんなはずじゃなかったの。
そうそうそう、そ機関車エアモンが公園に来て子供たちの遊び相手とはわけがちゃうからねそんなことの履正社なんてそんな言うほどね今ほど民度高くないから、
いやいやいや
ボコボコにしちゃったわって履正社の OB が言うてたもん。
聞いたら、
うん、
聞いたらこの前の話から。
そう
まあでもなんかラブホーちょっと惹かれますね。でもね、
うん、まあでも大阪は意外とその元何々っていう建物ってまだまだありますよね。
うん、探せばね。
さあ、あるある。
元何々か。
そうそう、だからあのお初展示のところのペット屋なんてだいぶ怪しかったじゃないですか。
ああ怪しかった。
あれ裏側回ったらだって廃墟、
あれ新御堂から降りてる時に、うん、何この変な
廃墟
って思ったら、うん、また元気でペットショップやってるんですよね。
表構ったら綺麗なペットショップなん
で、うん、汚い臭いんですけどね。
あこの廃墟っぷりはすごかったね。
そうそう、あ2回ぐらい捕まったよね警察に、うん、なんかいろんなことやって、
そう
撃ったらあかんもん撃ってみたりとか、
そう
天然記念物がどうな、
そうそうそう薬撃ってたわけじゃないよ、そのなんか撃ってあかん動物撃ったりとかしてて、
ワシントン条約がどうのっていうね。
そうそう、あと夜中まで動物見せたりとかしてて、
あまあ普通に夜中までやってた。そうそう、犬の置物が前で吠えてた。
あれ元なんなの、
学校の廃墟分からないですね、あの梅田のところの、
うん、あれ結構分かんないですよね、うん、だって俺だから例えば千日前のビッグカメラはいまだに違和感感じるもんね、
うん、
ああ
だからもともとビッグカメラじゃないや
ないからね。
それをビッグカメラにしてるけど、うん、それはいまだにその夜中エレベーター開けたらやけどした女の人がいっぱい立ってるとかそういう話あるぐらいじゃないですか、うん、なんかそういうのが結構無理やり的なんがあるでしょ、
うん、
そのまま使ってるっていうのは
ドンキホーテとかね、うん、
ちょっと改装しただけで、
うん、
だヨドバシなんかあったらもうヨドバシボーンって、俺はヨドバシやって最初から、
まあ、ヨドバシはね最初からヨドバシになるために生まれたけど、うん、うちの近くにあるドコモショップなんてどう見ても見た目ローソンなんですよ、
うん、
結構多いでしょ最近。
あ多いですね。
元ローソンとか元ファミマが、
うん、元ビデオ安売り用とかもね、
そうそう、英雄ショップになってるっていう。
絶対に店がいつかない場所、
つかない
場所、ね、ありますよ。絶対ずっと変わって最後なんかあのおじいちゃんたちが買うようなマッサージ屋になって、うん、でまた潰れてまた一から繰り返すみたいな、
なんかね、うん、なんか自己啓発セミナー的ななんかそのショップになってみたりとか、
う
ん、
ありますよな。
あれはやっぱ場所でしょうね、うん、昔から言うようにあそこだけはあかんねんっていう、うん、なんかそれは結構有名な場所、僕も何箇所か知ってて、
うん、
その明石の方に絶対にダメっていうその交差点があって、
絶対にダメな交差点、
もうそこは昔塩置き場やったって明石の人はみんな知ってるんですけど、あ、うん、でまあ、昔塩置き場やったからあこあかんでってイメージだけで言ってんのかなと思うんですけど、やっぱその交差点は全然ダメなんですよ。
何を見せしてもダメ、
何を見せをしてもダメ、うん、まあ、もちろん地元の人が気持ち悪いから行かないっていうのがそれが最大の理由なんですけど。なんかそういうイメージでその綺麗にあのロンダリングっていうの、うん、不動産を、
はいはい、地洗いっていうね、
地洗いね、もう周りの土地も全部買い占めて全部さら地にして一回綺麗にするっていうことをしても僕ら覚えてるじゃないですか、
覚えてますね、
いつまでも。
だから扇町公園が競馬やったやと、
ええ
扇町公園が大阪のね、うん、カンテレの横の、はいはい、あ競馬やったっていうのも、
うん、びっくりした。俺またその横のあの市営住宅のあのなんかこのルーツについて語り始めるのかなと思って。
いやいやいや、
びっくりしましたかね。
だれだこは公園にして、
はいはい、
大阪市が土地をロンダリングしてるわけじゃないですか。
そうですよね、
うん、
だってあのこの花国昔あったこのラサっていう有名なプールなんかはあれもともと戦時中、うん、戦前ぐらいまではロシア人の高め捕虜収容所っていう場所、があってすごい有名だったらしいんですよ。でそれをその後あのすごい工場が買い取って、でその後ラサっていう一大プール場にして、で今ようやく公団がいっぱい立ってるっていう状態にするんですけど、なかなか難しいんですよその土地をきれいにするっていう。
やっぱりなんか念、ねね、物の念っていうのもあるっていうのはなんとなくわからないでもないですよね。 本当に俺ラブホテルのはずやのにとか俺ローソンのはずやのに
ラブホテルはラブホテルでもうプライド持って立ってたでしょうからね、うん、
なんかねやっぱり屈折するのと良くないんだろうなって、うん、なんか違うと思いますもんね。
なんか逆に今飛びたい100番が流行ってんのは、うん、あれを何も変えてないじゃないですか。
あ、そのままでね。
そう、全くそのまま、あの、もう大正昭和初期の女郎屋さんのままで、何も変えずに、ただ単に女の人が寝てるか、あの、うどん好きを置いてるかっていう、それの違いだけで、壁も何も変わってない。
はいはいはいはい。
もう、吸えた匂いもする、そのままの状態で入ったら、まず橋を渡ってみたいな感じじゃないですか。だから、あの、建物一切触ってないから、
いいのかな。
なんとなく、その、重苦しい雰囲気もそんなにないんですよ、飛び台100番には。
なるほどな、
まあ、周りの街は重苦しいですけどね、
あの
すご
い。まあね、
うん、逆に阿倍野は今めっちゃ重苦しいですよ。
あれはやっぱああいうはずじゃなかったんですね、阿倍野ってね。
阿倍野はね、なんか妙に道広げてみたりとか、綺麗にしてみたりとか、高いビル建てたりしてるけど、なんかちゃうでしょ、阿倍野って。
なんか、ちょっと歪んだ近未来都市みたいな感じになってますね、確かに。
まあ、もちろん、阿倍野ってもともとね、あの、水中エアステーション10カ所みたいな、ちょっと近未来的な場所あったんですよ、阿倍野プール。
何その水中エアステーション。
阿倍野プールで
しょ。阿倍野プールって。阿倍野プール。ラジオでも言いましたよね、何年かね。
うん。あの、昔、阿倍野プールってあそこにプールがあって、ほんで、その、潜ったら、水中エアステーションっていうクラゲみたいな場所があって、そこに入ると空気吸えるんですよ。それが
10、それは
それが10カ所ぐらいあって、だから水中潜りながら、うん、そこのエアステーションで空気吸って、また水中潜りながらって、そんなことするやつそんなおれへんかったけど、ただ、ようなすんだったら、かわいな子来てましたよね。
え、かわいな子
なんか、あの、アイドルが、その、昔、プールサイドでライブするっていうのは、必ずあったんですよ。大阪で言うと、阿倍野プールと、それから、あの、牧野の方にあったヤングタウンっていう、必ずその2つ、あと甲子園プールとかでもやってたんかな。昔はもう、だから、アイドルに会いたかったら、なんとプールに行ってたんですよ。で、そういう阿倍野プールとか、まあ、阿倍野プールとか。阿倍野プールと、あと、アポロビルぐらいかな。
ああ、アポロビル。
はい。はいはいはい。まあ、基本的に阿倍野ってそんな感じで、そんなに
正当な
進化してない、
ですよね。
その町が持ってるものがね、無理やり感ありますね。
なんかいびつですね。
日本一高いビルとか、あのおしゃれな町とか、阿倍野というと阿倍野墓地でしょとか。阿倍野って言うたら、あの小荒川に追い出されたカラオケの人たちでしょみたいな。
天王寺ね。
天王寺がね、あるでじゃないですか。大体、まあ、
飛田にも近いしね。
東京の人からしたら、阿倍野と天王寺の違いがよう分かれんと思うんですけど、
一緒ですよ。
全く一緒ですから、梅田と大阪駅も全く
一緒ですからね。
はい、もうこれがなかなかね、
理解してもらえない
んですよ。うん、あれほどその東京から来た人に、玉川と野田は一緒だからって言っても、もう分からないって。いや、
それはね、本当、うちの奥さんもそうですよ。
あ、そうですか。
うん、実家帰るのこの経路でって言ったら、え、阿倍野と天王寺、え、大阪と天王寺が一緒とか、なんかたまにわけのわからん混乱したことを言いますからね。
そうそうそう。で、また地下鉄も途中くっついたりしてるからね、阿倍野で。
もうわからないから一緒に来てって多分なるんですよ。
はいはい。やったら名前をくっつけるからね、大阪の場合は。
確かに。
野江うちんだいてみたいな。もう大好きでしょ、だからその東京の人は、あの西中島、南方、東側の北側で待ってるよみたいな。
なるほど、ね。
そういう言い回しが。
はいはいはいはい。
これ大阪のやつは9割方みんな言えますけどね、向こうからしたらもうびっくりするんですよ、そんなんよう言えるなっていう。
そうか、西中島南方自体がもう、
うん、理解できへん、
理解できない、
うん、もう全部くっついてるから。
はいはい。
で最近そのくっついたのにカッコ取れてみたりとか、
カッコ
最近やったらどうなんか、夕日が丘前四天王寺とか、あのなんかカッコついてたりしてたんですよ。
ああ、サブタイトルみたいな。
サブタイトル、そのカッコが取れたりとか、なんか、いや、もう大阪の地下鉄って、その、駅名の付け方がよう分かる。
塩崎カッコ大阪ドーム前
っていうのが、
はいはいはい、
そのカッコが取れたりとか、なんかいろいろ違うんですよ。
うん、
まあね、何の話ですっけ、ラブホテル
の話。ラブホテルの話ですか。
ラブホテルの話。
だからね、まあでも、本来あるべきものが違う用途で使われて、その中身の構成も変わっちゃうと、屈折するよっていうことをね。
うん、
まあ、言いたかったんですよね。
その物の魂
とか、ね、魂みたいな、まあ、やっぱ魂あると思いますよ、うん、
あるでしょうね、うん、なんかその物の哀れっていうの、
まあ、また違うと思うけど物の哀れは
五条からね、その新宮の方にバス乗るじゃないですか、
ご神仙ね、
ご神仙乗るじゃないですか。でもご神仙ってこれないんですよ、ご神仙ないんだけど、
散々これもラジオで言いましたけど、あの昔奈良の五条と和歌山の新宮を結んで木材を運ぼうとしてたんですよね、ね、
杉とかね、
杉とか、
ね、これすごい木材がいっぱいあって、
吉野杉とか
で途中まで結構行ったんですよ、あれ
建設しようと、
建設がね、
うん、
でも 失敗した、まあ、この辺りのことは萌えの須坂なんかの映画にもなりましたよね、うんうんうん、で今はそれがただの道になってるんですよ、
うん、道
配線跡が道になってて代わりでバス通ってるんです、
うん、
配線跡がそのバス専用道路になってるんですけど意外とこれが異様でね、
うん、ああ一般車は走れない
一般車は走ってないですよバスのみですよ
へ
でそれがまあ途中までなんですけど、
はいはい、
ずっとその配線跡バスが走る
ちょっと違和感があるっていうのはやっぱり本来、
うん、
しようとしてた意図とは違う形のものになってるから
そうなんですよ
でなんでしょうね
一応その鉄橋が川を渡ろうとしてる途中までまだ残ってるんですよ、うん、まだにでレールっぽいのもあるんです、
うん、
その途中までは、うん、でもそこで切れてるんでその切れてる感じがすごい違和感と嫌な感じするんですよ、ねはい、
なるほど
本来通るはずであった場所に何も通ってない、
うん
まあ、今はその西大阪線が走ってるんで西九条駅にそんな違和感ないけど、うん、昔あそこでブツってレールが切れてたことあの今の西大阪線が通過するまでは、
うん、
だからあの天ヶ崎から西大阪線を使って阪神電車乗ると西九条で行き止まりで
なんかすごい行き止まり感があって
行き止まり感があったんです
やっぱり風水的にもなんかこう突き抜けてないと空気が淀むっていうのをよく言われることな
んですものすごい淀んでましたよね、あの頃の西九条駅
西九条駅は確かこの辺ですよね確かにね、
うん、で、うん、もうその頃にその、まあ、今はないですけど、うん、その頃サイキック青年団
って言って、はいはい、
毎年夏になるとその階段コーナーって
のが、うん、ありましたね
その階段コーナーの中で場所は言わないんですけど、うん、やっぱ西九条駅の話をしてましたね、うん、
へ
その尼崎の方からこう、うん、電車に乗ってで
思い出した
そう、うん、こうやって座ってたら、うん、真っ黒い
真っ黒い人がいるんですよ
人間が乗ってきて、うん、一人一人覗いていくんですよ、うん、で誰も気づいてないけど自分だけは気づいてるって、うん、でどうしようもうすぐ俺のとこ来る俺のとこ来るどうしようどうしようどうしよう同じしてたかなもうねどうしようどうしようってでやっぱりこれはもう無視するしかないと思って、うん、ほんで黒い人間がずわって俺の自分の顔の方を覗いてきた時にいや見えてるけど見えてないもうこれは無視しかない無視しかない無視しかないって言って無視したらこいつもあかんかって言ってゆっくり下がろうとした瞬間にその黒い人間の頭からこう顎を伝ってポツッと水滴がその人の膝に落ちたんですよ、
うん、
ほんだらそれが黒い水滴なんで、うん、黒いシミができたんですよ、
はい、
でその瞬間にその黒いシミがあっって思ってパッて隠しちゃったんですよ、
うん、
だからその瞬間にその黒い人間がお前見えてるな
うわ怖いなこれ怖いっていう話するつもりはなかったけど怖いなもう何遍聞いてもその話怖いですね
こっち来いって言って降ろされそうなって、うん、うわやめてやめてどうしようって必死に抵抗してたら、
うん、
駅に着いてその行き止まりの駅に着いてほんでその黒い人間はいなくなって、
うん、
でなんであの人間がいたのかいろいろ調べたけど結局わからなくて、
うん、
ただその淀川駅を渡るときにその淀川駅の鉄橋のたもとに墓場がありましたっていうお話なんですよ。で実際今でも墓場はあるんですよ。ただその西九条駅は昔のようなその閉塞感っていうか、
うん、
そういう淀んだ空気は今全然ないんですよ。
あもうやっぱり抜けると
違うんですよ、ね、突き抜けてるからね、うん。突き抜けてるから。
うわ
だから昔ほんまあの西大阪線って、
うん、
ちょっと暗かったですよね。
なんか淀んでましたよ。
ものすごい。
本当淀んでましたよ。
やっぱ盲腸線って。
ダメや
なってちょっと淀んでるんですよね、まあ、生まれた時からその例えばあの神戸の方にある三崎駅とか、うん、その海に向かっての盲腸線って最初からそ
れが目的やから用途が分かってたからいいですけどね、
うん、
聞く予定やったのにっていうのは癖するんでしょうね
やっぱり俺もちょっとあの頃の西九条駅って怖かったもん、
うん、
なんか違うって
なんか行き止まり感って本当に半端ないですね。
なんで、まあ、これは関係ないけど、うん、これは関係ないからその特に俺もそのこれがあの何かその原因とは言わないですよ、うん、ただそのところまだその閉塞感があってよどんでた頃の西九条駅の下にゲームセンターあったんですよ、うん、そのゲームセンターにいつもあのまあまあその悪ガキとまでは言えへんけど、まあ、たむろしてるじゃないですか
不良的な、
うん、で、はあはあ、でそのうちの一人がですねなんか突然なんか土地狂ったでしょうねあのナンバーのその歩道を暴走してですねで、まあ、警官に止まれって撃たれたその弾がほんまに頭突き抜けて死んじゃってですねなんかその頃に思ったのはそのゲームセンターもよどんでるなっていう感じはあったんですよ。
うん
はいはい、そこ呼んでるとこの、
うん、
さらにそこに人が集まるとこっていう、なんかそこにたまり場になってる、
なんかね、うん、
なんか磁場みたいなのがあるんでしょうね。磁場みたいなのが
あ
ったんで、
まあその頃は近くにドムドムとかね、
はいはい、
あったりとかね、
うん、相当前の話なん
だ。いや大前ですよ。だからまだその頃ね、その西小泉駅前に鹿鳴館という有名なあのヘビメーターのライブハウスがまだあって、ほんでその西九条の 駅の階段にはそのヘビメーターの女の子たちと、
うんうん、
それからあの高校に行くために待ち合わせしてた良い子がいまして、
うん、
良い子って あこれ辺出身なんで、
うん、あそっか、そんな淀んでた九条って。
いやだって九条じゃない、西九条、
西九条、
西九条、
西九条のだから今阪神線がこう直結する前ですね。
なんか今すごい明るいんですよね。
なんで西九条って当時その辺に住んでなかったら、
うん、
行かないです
よね。
行かないですよね。もちろん USJ もなかったから、
そうでしょ、
この桜島線がすごい淀んでたんですよ、
うん、そう、 USJ ないから
中に
行く必要もないし、
ね、まあでも桜島線っていうのはもともと環状線になる前の西成線で、
うん、
これはさっき言ったようにここに工場がいっぱいあった時の工場の人のための線路だったんですよ、はいはいはいはい、でその時は西九条で先に環状線はなくて、言ったら今は丸だけど、それはひらがなで言うと通みたいな形だったんですよ、うん、でもこの西成線はね、まあ、あの日本の鉄道史上に残るあのガソリンカーっていう大惨事があって、今でもその USJ は分かるんですけど、すぐ横の桜島駅の前にはまだ慰霊碑ありますからね、
うん、あそうなんや、
うん、あのポイントを入れ間違えて、でその頃ガソリンで電車が動いてたから、うん、
はいはいはい、
脱線して燃えてものすごい数の人が死んだんですよ。
その慰霊碑が、
うん、
慰霊碑あったんや。
そういやまだあります、
ね、ありますあります。
ちょうどこの対岸ですよ、
うん、あそうなんや、
うん、もうだからそのこっそりと、ほっそりってわけでもないですけど、毎年その慰霊祭的な花を預けたりするやつもあるんですよ。
関西でそういうのが多くて、東京ってあんまりそういうね、うん、出来損ないというか、うん、なんか志半ばで書くっていうのってあんまり聞かない、あるのかな
東京。
東京は、まあ、僕東京自体が詳しくないから実際にはあるのかもわかんないですけど、うん、そういう特にあの、まあ、例えば有名なあの姫路 の, あの、ね、モノレール跡的なやつとか、
はいはいはい、
そういうのはあんま
り、あれなんで残してるんでしょうね、姫路の
あれはね、
あれなんで、
いやある程度潰していってるんですよ、どんどん潰してるけど、
今も
潰していってるんだけど、潰せない場所あるんですよ。
ですよね、
上団地とか、
ああ
のなんかと一緒になっちゃってるやつが結構ある。
駅がマンションみたいな。
そうそう、駅がマンションとかね。だからその
あれ異様ですよね。
そのマンションの中にまだ今でもモノレールの車両あるらしいですからね。
そうそうそう、
取り残されて、
取り残されて、うん、でなんか駅名もすごい駅名ですよね、確かで、なんか大将軍駅みたいな、
あはいはいはい、はい、
なんかそんな感じの駅ですよね、うん、あっちをね、
お城と
つない
でたんです
よね。そうそうそう、お城と手柄山をつないでたんですよ、うん、手柄山で博覧会かなんかあった時
に、あれ一回見たけどほんまなんか、え何これって思う、
ちょっと気持ち悪いでしょ、うん、あれはなんか廃墟の中でも別にあのちゃんと寿命を全うした廃墟って僕は全然気持ち悪くないんですよ、うん、
はいはいはい、
だから一時期その松竹芸能 あの芸人がその幽霊捉えたって有名になったあの
笠置ホテル行きましたね、
うん、行ったでしょみんなで、うん、
行きましたね。
でもそんなに気持ち悪くなかったんですよ。
全然。
あれは旅館としてスタートして、旅館として寿命を終えたから、ま
あ、
もしかしたら中でね何人か死んだとかなんかあったかもわかんないけど、その建物自体から受ける気持ち悪さっていうのはそんなになかったんですよ。
それに比べたら、はいはいはい、あの渦政のね
幽霊
ベラミやったやない、なんだか忘れましたけど、
はいはい、
ベラミじゃないや、
ベラミってあれやろ、三条であの山口組の田岡組長が撃たれたキャバレーやろよう覚えてんだベラミなんか
何ちゅう名前でしたっけ、なんかそんな三文字の名前ですよ。あっちの方の違和感の方がすごかったですね。
あの幽霊ホテルですか、
幽霊マンション、
幽霊マンションですか、広沢、
ああメタボ広沢、
メタボ広沢ってすごいな
そんなんじゃなかったと思うんですけど、
あっこ、うん、あっこはなんかもう変よね、なんか
あの幽霊マンションは、
うん、
なんか失敗した感があるからね、設計自体に、
うん、なんかおかしかったですね。
もちろん最初からマンションとして設計してるんだけども、
なんかそこに、
うん、
あのもう何やろ、エレベーター開けたら、
はいはい、
真ん中に穴がズドンって開いてて、
はいはい
はい、で家がさ、普通マンションとかやったらエレベーター出たら玄関がずらーって並んでるじゃないですか、扉が、はいはい、じゃなくてなんか人が住んでる部屋が窓が
見えるみたいな、
見えるっていうあの異様さ、
はい、
でそこになおかつなんか住んでる人住んでんのに、なんやねんこの感じっていう
生活感のなさがね、
そう なんか人住んでこれ使ってるはずやのにもうなんか10年ぐらい置き去りにされてる感。
多分あれと同じ設計をしたマンションを建てたら、うん、多分同じこと起きるんでしょうね。
まあまあもちろん場所にもよるんでしょうけど、
あまあでもなんかあの空間設計が織りなすなんかってあるはずですよ多分。
だからその西区、昔の西区城駅と共通するようなその行き止まり感的な、そう、
ゆりかのどもごみが途中で止まってたらどう、そうそう
そ
う、みたいな。
だからその多分こっちからこう空気が流れなあかんところを全部こう流れんようにしてみましたみたいな、うん、
あの行き止まりのそういうポイントって、うん、やっぱ絶対なんかあるんでしょうね。
生かしてもらえない、
生かしてもらえないみたいな、
扇町にさっき言った元競馬で公園にしたって、はいはい、あっこってあっこのカンテレの脇に公園になっててこうぐるーっと回れるじゃないですか、う
ん、回りますね。
でなんていうかな、電子あの道側っていうか
昔水道局があった側ですから、それとも天禄商店街が、
まあ、あ商店街の
方、あ商店街の
方の方にあんねんけど、行き止まりの道があって、
はいはいはい、まあ、あの普通にあの運動場みたいなのがあってちょっと小高山っぽくなってるところですよね。
そう、行き止まりのとこがあって、そこもやっぱ言われてますよね。
あそこはもうそのカンテレができようが何しようが、うん、僕は小さい頃のままですもんね、
うん、
その奥側の公園はすごい綺麗になったのに、うん、あのちょっとその南端の方は、はいはいはい、なんかそのよどんだまま感じのまま、う
ん、
まあ僕らもその神を恐れぬ若い頃だったんで、うん、あそこで CD 配布会っていうのをしてみたんですよ、
は
い、
やってましたね。イニシャル G ゼータの配布会やりました
よ、配布会やって
よどんだ場所で、ね、
カンテレのガードまで怒られたんですけど、はい、人来すぎやみたいな、
ね、
いやでもまあ確かにね、ちょっとね、天満は天満で、まあ
天満もすごい行き止まり感ありますもんね。天神橋商店街はいいんだけど、うん、ね、外れたところはやっぱりすごい行き止まり感が、
まあ、まあ天禄ガス爆発事件とかとは別に何の関係もないんでしょうけど、うん、あのこう行くじゃないですか、あの天禄商店街っていうのずっと行くと最終的には行き止まりなんですよね、
うん、
あの淀川があるから、
うん、
で最終的にはあの長良っていうところで終了みたいな、別にあの長良のね、
また散々ネタしましたけどね、ネタした、
あの話ではないですよ、うん、記事も
泣かれば打たれまし
みたいな、そんな話じゃないですよ。だって元々の長良橋ってアコじゃないからね、重曹、うん、の方だから。でもまあなんかそういうのが結構天満には話多かったですよ、
うん、でも大阪ってそういうのすごい多いんですよね。東京って気付いたら開発されるから活動しよくなっちゃうんですよね、すぐ、
うん、
若干僕なんか空気よどんでるなって思うのは、上の近辺とかはよどんでるなと思いますけど、
それ普通によどんでるんじゃない
。いや本当に今上野とか御徒町とかね、
上野はその東北から来た人がもともとはあっこで全部
降
りる場所だったんで、
降りる場所で行き止まりになって、
行き止まり、
これが東京駅まで来たら上野ひょっとしたら、
うん、今結構風通しようになってるんですよね、うん、
まあまあよくなったですね、確かに、
うん、御徒町周辺の、うん、あのなんやろホテルの、うん、ドヤ街感、
ドヤ街感確かにないことないですね、
うん、御徒町のホテルで泊まったけどやっぱり狭いし、なんか電気切れかけやしみたいな、
うん、
西成っぽい、
まあでもそう雰囲気はひどくはないかなと思うんですけどね、
うん、
確かにね、上野のあの松坂百貨店とかちょっと大丈夫かなって思うぐらい
怪しい、
やばいやばいっていうか、よどん大丈夫かな、頑張れよみたいな、
昔のちょっとビッグカメラに通用するような、
もうよどみすぎなデパートとかありません、地元の、うん、
ちょっと残念ですよね。
まあまあビッグカメラはね、今でもそのお客さんいっぱい入ってるし、うん、全然その雰囲気はよどんでないですよ、うん、その建物はなんとなくそう昔のあのイメージがあるからよどんでるイメージがあるけど、もう入ったらガラスだらけで、
うん、
もうこれでもかというぐらいガラスがいっぱいあるから、もうそのガラスもそれをその阻止するためだよみたいな
都
市伝説がねあるんですけど、
何を阻止、
信じるか信じないかあなた次第ですけどね。
そういうのを来させんためにできるだけ鏡とかいっぱいある方がいいんですって、
へ
え、だからそういう土地に何か建てるとやたら鏡とかそういうキラキラ光るものを建てたりとか、内部もそのやたら鏡を多用して、
はいはいはい、
そういうの寄せ付けないっていう感じにしてるっていうのは聞いたことあるんですけど、ほんまかどうか知らないですよ。
いやでも本当になんか大阪はそういう言われの多いところ多いのは、中途半端な開発が志半ばで終わってしまったりとか、
まあそうですね、まあ、
特に大阪市の西区なんていうのは昔栄えてたりとかしてた場所がなんか急にねさーってみんなが引いて、まあ環状線の作りとかもいろいろあるんでしょうけど、なんかその寂しさっていうのは、
西区はね、西区は結構その京セラドームに客入れるのも
場所のせいじゃない
かな、場所のせいやと思ってるんですけど、
僕も思うんですよ、やっぱり、
まあ、今イオンができたから、うん、あれで風水的にはだいぶガラッと変わると思うんですよ、
うん、イオンで、
イオンで、俺だいぶあのフードコートって風水的にはかなりかなり強力やと思ってるんですよ、
磁場がね、
磁場が
フードコートの持つ磁場がね、
フードコートの持つ磁場って
良くにもなるし悪くもなると、
いやだってフードコートですよ、
うん、
もうなんかこうもう無知がゆえの強さみたいなもんがあるじゃないですか、
なんやろ、その気にしない感、
そうそうそう、いや昔ここは墓場でとか
言うと、
昔ここはすごい惨事があってって言っても、スガキ屋で先割りスプーンでラーメン食うてんの見たらもう何でもええかなっていう感じあるじゃないですか、
う
ん、
もうええかなって、
もういいかっていう、
土地をきれいにしようと思ったらフードコートを作れば
フードコートだって、幽霊の方ももうフードコートで子供走り回ってるの見たら もういいかって
何俺こだわってたやろ今までって
ってなるじゃないですか、うん、俺もだってもうフードコートどっちかというと反対派だったんですよ、うん、もうフードコートに入るぐらいだったら人生やめますぐらいのことをイニシャル G のことで言ってましたけど、
G になる前に死んでやるという同じぐらいのロッカーな発言ですよね、
そうほんまにもう、もうでもいざ自分に子供ができて、うん、もうそのフードコートデビューしたんですよね、うん、やっぱり、うん、
はい、
いや入るとね、
まあいいかあれあれで、
まあそのあこんないいとこあるんだっていう、うん、感じ
安いしね、
うん、まあ、もちろんねみんなでいろいろ買ってたら高くなるんですよ、うん、でも子供が泣き叫んでも周りに注意されないこのフリーダムな感じ、
はいはいはいはいはい、
どんだけ普段気遣ってると思います僕らが、
まあまあね、
あなた方、うん、子供のいない人たち相手、はいはい、うん、いつも心の中で、
うん、
お前ら年金払うガキも産まんと、なんで俺らが固めの狭い思いせなあかんねんって思うじゃないですか、ちょっと。
まあまあまあまあ。
でも、その、もうフードコート入れば、もう、ガキが走り回ろうが、
うん、
誰がギャンギャン泣こうが、もう全部フリーだもん
ね。そうや、そうや、確かに。
っていうか、あんだけみんな、あの、クソ熱いラーメンを運んでて、ガキ走り回ってて、なんでそんな大惨事が起きひんの？
もうみんな、プロなんですよ、フードコートの。
ですかね。うん、俺一回こけたことあるんですよ。
こけたんですか。
こけてうどんぶちまけたことあるんですよ。もうほんま周りに子供おらんでよかったって。
たたたたドーンみたいな。
その原因もまた俺がそのね、あのあるそのうどんを持ってて、しかもそのトレイがあるから足元見えないじゃないですか。
うんうん、
ほんだらどっかのクソガキが捨てたソフトクリームを踏んで滑ってこけるっていうフードコートならではの事故ですよ。
なるほどね。
うん。でもまあたまたま子供にかからなかったんです。周りの人もかからなかった。まあ、
よかったですね。もう磁場は綺麗になってるから。
そうそうそう
そう。そんな事故も起こらない。
ほんだらうどん屋さんの人が走ってきて、大丈夫ですか？すぐに作り直しますからって言って、うん、
フードコート、
フードコート、フードコートの紙対応すごいんですよ。
紙対応ね。
うん。綺麗にそこ掃除してくれて、なおかつ僕に新品のうどん、
うどんを、
さっきと同じもの。
慣れっこだから多分。
あ、そうなのかな。
うん。一日何人も多分
倒れてる
んだ。倒れてるんだと思います。
でも子供は誰一人やけどしたって話聞かないんですよ。うん、
あ、すごい。ね、
このご時世、消防なんかやってる消防訓練で子供がやけどするようなこの時代にですよ。そのフードコートで一切惨事が起きないっていう、あ、こう保険も何も入ってないやろうに。
いやでも入ってるんちゃいます。
え、でもそんな見たことないよ、イオンの柱に、うん、この駐車場内で起きたことは一切イオンは責任を持ちません。
いや、それは普通はそうや。普通はそうや。でも多分なんかあると思いますよ。
で、うん、だからそのそういう今まで僕がいろんなその心霊スポットとか西九条の駅とか、
うん、
そういう嫌な駅でその感じたようなね、
ざわざわ感ね、
ざわざわ感、この前あの滋賀県の豊里っていうところで豊里駅で降りた、
うん、
ほんだら豊里の駅の看板はやたら燃えばっかりやったんですけど、うん、その時に感じたざわざわ感とかそういうものがそのフードコートには一切ないです、
うん、
ここ出るなっていう雰囲気がみじんもないんですよ。
うるさいからね多分。
そうかな。
じゃあそれがフードコートが、イオンが今いろんなところにイオンなんとかタウンで作ってるけども、
作ってる作ってる、
イオンがあのままこのまま純粋に推移してあの経済成長してくれたらいいですよ、
はいはい、
途端に何か大円みたいになって、どうします、各それぞれのイオンが経年劣化で手当てもされずになっていったら
はい、はい、
もう地獄ですよそれ。また新たな、
はいはいはい、
あの死にスポットになると思いますよ。
ちょっとね、
うん、
茨城の
ああ
前からがちょっとやばいんですよ。
やばいですね。もうそろそろやばい
ですね。あそこね、結構来てるんですよ。
初期ですからね。
初期から。
初期のでっかいイオンの大開発ですから。
そうそうそう。
で、来てるって。いやいやいや、
だいぶその、
劣化具合が激しくなって。
え、そんなに、
うん、
だから、あの、何年か前にオープンした、その、大江戸なんとか、その、温泉なんとかっていうのが、5年ぐらい経つと、ちょっと、その、綺麗にはしてますよ。綺麗にしてるけど、若干劣化してきた感じあるじゃないですか。
ちょっと壁とか見たら、ちょっと悲しくなってくる。
そんななってますか。
茨城の前からは、俺、若干そう感じたんですよ。今年行って。
まだスパワールドレベルにはなってないでしょ。
そこまで行ってない。そこまでは行ってない。そこまで行ってないよ。もう全然大阪のあの、阪神本社のすぐ隣にあるイオンに比べたら全く全然ことはないですけど、ただやっぱり若干、あ、じゃあ、あの、今僕が大好きな、その、京セライオンね。うん、出来立てやから、すごい綺麗ですよ。うんうん、すごい綺麗けど、あ、茨城の前から見たになるのかな、うん、なったら、
嫌だな。
嫌だな。
よどんでくるよな、
よどんでくるよな。別によどんでないよ、うん。茨城の前からもよどんでないけど。
やばいな、あと5年、10年、このままほっといたら。
そうそうそうそう。
うん、
最終的に、あの、ダイエーの屋上みたいなゲームセンター誰もいなくて、うん、端っこの方でみんなで、ね、なんかドムドム食ってるみたいな。
悲しいですね。
悲しい。ここでゾンビ襲いできたらどうするみたいな話。そんな話しか
できない。いや、本当僕はイオンとかは責任あると思うんですよ。
あ、
街の雰囲気を一気に悪くしちゃう可能性ってあるんですね。
なんせ、その、マジ、
うん、全部依存しちゃってるわけですから。
マジ全部周りを解体してね、うん、イオンに一極集中するようにしてるわけじゃないですか。うんうん、だから、イオン最近ちょっと調子乗ってるでしょ、やっぱり。
そう、でもちょっと怖いんですよ、だからイオン。
だから、まあ確かに僕は京セラドーム好きですよ。うん、あの、オリックスファンなんで。うん、で、横にあのイオンできるって聞いたときは、わ、それはいいやん。
うん、
楽しいじゃん。
うん、
で、イオンできました、
うん。
フードコートもすごい綺麗です。うん、でも、唯一、ここだけは納得いかんとこがあるんですよ。
なんすか。
京セラドームのイオンって、うん、そのフードコートの柱全部に、プロ野球選手にユニフォーム飾ってるんですよ。
おお、すごいじゃないですか。
で、あの、サインボールとか。
うん。
全部阪神選手なんですよ。
それダメですよ。
それ
なんで
京セライオンっていう名前なのに。
あかんやん。オリックス。
いや、俺もそ、オリックスならまだいいですよ。
うん。
全部阪神なんですよ。
何考えてるんでしょう。
木山のユニフォームとか。あれは何なんですか。
甲子園と勘違いしちゃった。
阪神、それ、もちろん多分ね。
勘違いしちゃった、その店長。
いや、その、イオン駅前っていうその電車が阪神電車だから、
うん、
あ、
その関係はもちろんあると思うんですけど、でもやっぱりね、
もうオリックス出ていくつもりなんじゃないですか、やっぱり。
そうなんかな。
でも、
うん、
オリックスにしても誰の飾るっていう話になるんでしょう、多分。
いや、みんなそういう選手
いるじゃないですか。いっぱいそのスター選手が
現役の、
今
あ、現役じゃなくても
今やと足立とか島田とか
子供見てわあ島田やとかあらちやってなりますから、
まあ、そんな子供って嫌ですけどねどんだけ渋いねお前っていう
でしょ、
うん、
いやでも本当でもちょっとそのよどむ可能性があるからちょっと怖いっちゃ怖い、
もともとの場所がね、
うん、
潮崎っていう場所がね、
うん、
確かによどみやすい場所ではあるんですよあそこね、
なんかね、
うん、まあ大体ねよどんでる場所ってその運よく空襲逃れたようなとこ多いんですよね、うん、大阪の場合は、うん、たまたま
多分一旦焼けちゃえば本当よかったか
もしれないですね、焼けちゃえばよかった、
いい話だけど
焼けちゃえばだいぶ
焼けさらちになったらよかった、
だいぶ焼けたで、
だいぶ焼けてますけど、でも結構残ってるんですよ
まあまあまあまあ
まああの部分部分で、
はいはいはい、
でそういうとこはやっぱり道も行き止まりやったりその区画整理できてなかったりとかして、まあ、なかなかそのちょっと、
うん、
あ走りにくい車で走りにくい場所が多いんですけどね、
うん、
まあねそういう西九条駅、昔の西九条駅懐かしいな、
うん、またああいうのよどんでるところもちょっと見てみたいなっていう気もしますけど、ね、いやもう
でもほとんど大阪ないですよ、
なくなりました、
なくなりました、うん、だって、ね、僕が昔高校通ってる頃は、うん、まだそのね学研都市線じゃなくて片町線、
はいはい懐かしいですね、
うん、で片町って京橋片町終了やったんですよ、
うんうん、
そこで行き止まりだったんですよ、うん、あの行き止まり感もすごかったですからね誰も降りひんし全員京橋で降りるから、
うん、
だから
まあそれひょっとしたら今地下鉄の今里水線って僕まで一回も乗ったことないですけど、
はいはいはい、
あっこも行き止まり感ひょっとしたら出てくるかもしれないですね、
あ
これからもっと下坂まで実際行き止まってますから
、うん、
あとほ
ん
ともうちょっと
今花店で行き止まってるのかな、
野湯陣内までとか思うわけじゃないですか、
あの上等貨物線も大概ちょっとよどんでるからね、
うん気をつけないとね、
単線でね、
うん、うん、
まあでもあれがなあれが今度はあの赤川鉄橋っていうあの有名な赤川鉄橋の上を普通の普通の電車が走るわけでしょ、
実際ね最後、そうですよ最後には
最後には
赤川鉄橋もなくなりますからね、
最後にはって、あれでも撤去されちゃうじゃない、
あの人が歩く方がでしょ、
うん、
あ歩くとこだけ、
うん、
なんだ
で電車が2つ通るようになるのかな、
多分複線にある、
多分そんな感じになって最終的には新大阪駅に来るはずなんですよ、うん、
そっか。
でも新大阪駅にはまだ来るはずもない、当分来ないであろう、うん、その新線、あ、東線っていうの、うん、
大阪東新線、
大阪東新線の、うん、ホームはできてるんですよ、もう、うん、
ありますね。今今日僕大阪駅着いた時に、う
ん、ホームが一つ増えてるんですよ、
長島橋に。何作られてるわって、
うん、でも
あるある、
ただでさえ 新大阪よどみ感ありますからね。そ
うそう、いつ来るか分かれへんのに、
うん、
もう
これ
ホームだけあるんですよ。
これね、大阪の人しか分からないと思うけど、新大阪のよどみ感ってあると思うんですよ。
まあ、元々持ってる土地も、
土地もね、
土地もすごい、
土地も、土地も、土地もってややらしい言い方するけど、
で、まあ、なんかね、今あの裏側にね、新大阪の裏側にあの阪急がビル建てたんですよ。何もかも諦めて、
はいはい、何もかも諦めて、
うん、いやだって元々新大阪のあの北側にずーっと空き地があったでしょ。
はいはいはい、
あれ全部阪急の土地だったんですよ、
う
ん、
ほうほう。
だってもともとあそこ阪急電車が走る予定だったんです。
あ、
重曹から新大阪まで、
なるほど、ほうほうほう。
なんかその間の土地は全部買ってたんですよ、
はいはいはい。まあ、それもなんか念ですよね、
うん、
でも昔はこうなるはずだったのに。
そうそう、でもいつまでも結局 なくて、
うんうんうん、
その計画はできては消え、できては消して、うん、結局最終的にはもうええかって言って、もう計画をもう一切出さなくなった、
はいはいはい、
で諦めてそのもともと買ってた空き地に、うん、あの阪急のビルを建てたんですよ、新大阪の北側に、
うんうん、
で今そのもう言ったらいらん土地じゃないですか全部、
うん、
まあよどんでますからね、全部ずーっと重曹まで。
本当に大阪よどみスポットが多いということはよくわかりました今日。
はい、
確かに。